ニュースの職人チャンネル。この番組はニュースの職人鳥越俊太郎がお届けするポッドキャストです。新聞記者、週刊誌編集長、キャスター、ニュースの一線を45年以上走り続けてきた男が、さまざまなレポートを自らの肉声でお届けします。皆さんの疑問や質問にもお答えしていきます。
こんにちは、生きみえです。鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル、毎月第1週目は俊太郎の用語チェックをお送りしています。鳥越さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今日は5月1日ですけれども、はい、もう、はい、早いもので5月になりました ね、 ね、はい、だいぶ暖かくなりましたね。
今年はちょっとね、寒さが残ってましたけど、
はい、
うん、1日2日ぐらい暖かくなってきましたかね、はい、
そうですね、やっとなんか春を感じられるようになってきましたけれど、うん、今ゴールデンウィーク、はい、真っ只中でもあるんですが、はい、4月の28日、うん、日曜日の日に、はい、主権回復の日ということで、うん、はい、式典が行われました、はい、まあ、それについて、今回の俊太郎の用語チェックではお話ししていただきたいと思います。
これね、主権回復の日という式典はですね、
はい、
そもそも今年、はい、なぜやるのかというね、僕はね疑問を持ってるんですよ、ね、
はい、
こういう式典をやるときはですね、節目の年にやるのが普通でしょ
う。そうですね、
50周年とかね、100年とかね、うん、70周年とかね、
はい、
今年主権回復の日61年なんですよ。
そうなんですよね、
61年にわざわざ去年やらなかったものを60年やらなかったのに61年でなんでやるのって思いません？
確かにそこも疑問です。
まずそもそもの疑問があるでしょ
う、はい、
だからこれは非常にね、だから参議院選を控えて安倍政権が政治的な思惑でやったとしか思いようがないんですよ。だってその今年やる必要ないんだから。何、
そうですね、やるんだったらまあ去年とかですね。
だからやっぱり節目、だいたい日本の文化ではね、
はい、
100とか50とか10、20とかね、切りのいいところで何周年という記念式典をやるのは普通じゃないですか、
はい、
61なんて半端なところでね、わざわざ式典をやるのはね、それはなんかその式典をやることによってなんか意味付けしようというね、
はい、
そういう思惑はあると僕は思いますね。
そうですね。
で、それなぜそういうかというと、はい、この同じ日は、主権回復の日というふうに安倍政権が位置づけた同じ日、4月28日、はい、沖縄はですね、屈辱の日と呼んで抗議の集会をやってるんですね、
はい、同じ時刻に、
同じ時刻に1万人ぐらいが沖縄集まって、はい、みんな怒りの声を発してるわけですね、
はい、
でなぜそういうふうになってるかというと、そもそもをたどれば1952年4月28日に日本とアメリカの間で、
はい、
サンフランシスコ講和条約というのが結べられて、日本は占領状態から独立をして、主権国家になったと。だその主権回復をした日だというのが、まあ、安倍政権の趣旨ですよね、
はい、
ところが、1952年の時、4月28日に講和条約を結んだ時に、沖縄と奄美大島、つまり奄美大島から南の、まあ、島々ですね、
はい、
これは米軍が接収したまま、占領したまま、つまり日本本土は、独立したかもしれないけれども、沖縄を中心とする南方の諸島はですね、米軍の占領下にあって、
はい、
つまり置き去りにされたわけですね、
うんうん、
見捨てられたと。
そうですね、
いうことで沖縄では、日本という国から沖縄は見捨てられてしまった屈辱的な日だと、うん、いうことで屈辱の日と呼んでるんですね、
はい、
しかもその沖縄ではその後占領状態が続き、沖縄における米軍の基地がどんどん増えていったんですね、
はい、
だから沖縄にとっては苦しみがどんどん増した、うん、その出発点ではあるんです、
はい、
だからそういうことを考えると、 沖縄がそこまで言っているのにもかかわらず主権回復の日というのをね61周年ということでねやることの意味って一体何だろう。うん、
確かに
それは安倍政権がずっと言っているその日本の愛国心、要するにまあわざとのように摩擦を増すように対中国や対韓国や対北朝鮮や靖国神社参拝をしてみたり挑発的な言葉を言ったりね、
はい、
脅しに屈しないとか言ったりして、うん、日本はあの美しい国である、はい、独立国である主権国家であるということをなんかこうことさらに言い立てているということと僕は無関係ではない、
うん、
つまりこの主権回復の日というのをやってですね愛国心を煽ってで愛国心はその要するにアベノミクスで景気回復していることと愛国心と一緒にしてそしてこれを7月の参議院選挙に向けて自民党の支持率を高めていきたいというものすごく政治的な思惑が僕は感じられるんですよ、
はいはい、
だからこんなものをね沖縄がこれだけ反対してるのにね、うん、あのやって日本のメディアはちゃんと報じたのかって僕はまあ気になって、
うん、
あの調べてみたんです今日、
はい、
その結果ね毎日新聞は一面トップで、
はい、
抗議の中主権回復式典首相未来への決意ということで、
はい
写真は主権回復の式典の方が小さくて沖縄の抗議の大会の方が大きい、
うんうん、大きく出てます ね、はい、
で社会面でもトップ記事で大きく、うんはい、沖縄合点にならないというのは納得いかんという意味で、うん、合点がいかんということで、ね、合
点がいかない、はい、
屈辱の日の式典という時で抗議集会立ち見の輪、うん、我々に主権はないというね、
はい、
沖縄の声を社会面半分ぐらい使ったです
。そうですね
入ってますよね、
はい、
これは毎日新聞の対応ですね、
うん、
で朝日新聞、
はい、
朝日新聞も一面トップで政府主権回復式典で横見出しで沖縄屈辱再び、
うん、
だからまあ朝日はまあ両方とも一応、
うん
同じぐらいの量で書いてるんですね、はい、ただ写真は主権回復式典の方が天皇陛下列席ということがちゃんと出てます、
う
ん、
そうですね、
で沖縄の方がちょっと小さい
そうですね若干
ね若干小さいですね、うんまあ、2面でですね政権沖縄広がる溝ということで沖縄反発してるよということを2面で解説しています、
はい、
そして社会面ではですねもうほとんど社会面を潰して、
はい、
沖縄何を祝うのか奄美、うん、首相白々しい切り捨て怒りの拳ということでですね、はい
うんうん
朝日新聞は、社会面です目いっぱい沖縄の声を伝えてます。
そうですね。
なんかで、はい、今日実は読売と産経も調べたんですけど、
はい、
読売はですね式典のことが、まあ、もちろんメインになってまして、
はい、
沖縄の話はちょっとしか出てないです、うんまあ、出てますけどね一番顕著なのは産経新聞、
はい、
産経新聞は一面にその主権回復式典のことは記事は出てるんですけども沖縄の話はどこ探しても一行も出てないです。
そうなんですか。
これはね
それはちょっと驚きですね。
驚きですよ。一面の式典のニュースの中にね沖縄でそういう抗議大会というのはあったというのはちょっと入ってるんですけども、はい、沖縄の抗議の集会があったという記事にはなってないんですよ。
へー。
普通あれだけのことがあれば、
はい、
一本の記事にしてね、
はい、
それは読者に知らせるのが当たり前でしょ。
そうですね。
産経はそれやってないんですよ、うん、こういうふうにね日本のメディアはやっぱりすごくそのギャップがあるんですね、うん、いろいろとニュースの中に
その新聞によって
同じこのニュース報道という点に関してもこれだけこういろいろ差があるというのはね、はい、日本の今の新聞の現状ですね、
うん、
もう見事に表してますね、うん、この主権回復の日をめぐって、
うん、
で主権回復の日というのは、
はい、
さっき言ったように、日本がアメリカから占領状態から脱して独立した日なんですね、
はい、そうですね、
だからまあそれは祝うことはいいんだけど、はい、僕は何も今年わざわざ式典を催す必要はないだろうと、うん、しかもね一番問題なのは天皇陛下をここ呼んでることですよ。
うん、
天皇陛下列席してしかも天皇陛下が帰るときにはですね、
はい、
まあこれは偶発的だったと言われてますけども 天皇陛下万歳を参照してるんですね。
そうなんですね。
で、天皇陛下自体がこれはテレビで見てるとですね、一瞬戸惑いを見せられていますよね。
はいはい。
天皇陛下万歳というのは、例えば正月とかね、うん、どっかに行かれたとか、
はい、
天皇陛下が主体になっている時にはそれはあり得るんだけど、こういうね、主権回復の日という政治的な集会に天皇陛下を呼んで、で天皇陛下万歳とやるとですね、うん、天皇陛下を政治的に利用したという感じに僕はなるんだよね。
うん、まあ、そう感じてる方も多いと思います
ね。いや、僕もそう思いましたね、はい、これはまずいなと思いましたね、うん、だからそういう点で非常に主権回復の日という式典そのものがですね、
はい、
もう最初から最後まで政治的な思惑で行われたということをやっぱり僕これはどうしても指摘しなきゃいけない。
そうです
ね。でこの背景にあるのはだからおそらく憲法改正とかですね、
はい、
集団的自衛権を認めるとかですね、国防軍を創設するとかですね、
はい、
まあ、そういったその日本がこれまで自民党政権でさえも手をつけてこなかったことをですね、安倍政権が大きく舵を切って、
はい、
その今まで自民党政権でできなかったことをやっていこうとする一つの、これはあの布石ですね。この式典の主権回復の日というのは、
そうですね、
そうでないとね、もう全然この意味がわからないです。
確かに。
なんで60周年でやるんだと。
そうですね。ま、あの去年は、うん、まあ、自民党主権ではなかったので、はい、まあ、今年その政権を取ったから、はい、まあ、今年やるんだっていう話も、まあ、出てるみたいですけれども、
まあ、それはね、
理由、その理由は何なんだろうなという。
いやいや、それ去年やろうと思いやれたわけですよ、自分たちで。
まあそうなんですよね。
政府主催でなくたっていいわけですから。こんなものは非常にあのやってもいいしやらなくてもいい話なんですよ。
まあ、そう、正直そうです ね、
はっきり言ってね、
はい、
でしかも61年 にわざわざやらなきゃいけないと、去年やれなかったら今年やるというのはね、それはもうこじつけですよ、うん、
はい、
でそれは明らかにその政治的に愛国心を高めて煽っていこうというそういう手段ですよね、う
ん、確かに、
うん、でこれからのその日程でいうと、
はい、
まあ、憲法記念日が3日ですけども、
明後日ですね。
そうですけどね、
はい、
憲法記念日も憲法の中の96条という憲法改正の手続きを決めた96条というのがあるんですが、はい、今96条によると、国会議員の3分の2の賛成でもって憲法改正の発議を行って、うん、
はい、
そして国民投票にかけると。でも国民投票法というのは前の安倍政権の時に通ってますので、
はい、
国民投票で過半数があれば憲法が変えられることになってるんですね、うん、
はい、
で国民投票法というのはもう法律になってますので、その手前のハードルである3分の2というのをですね、これをハードル下げて過半数にしようというのが、うん、その96条の改正の狙いです、
はい、
安倍政権のね。
そうですね。
ということは、まあ、衆議院ではもうすでに3分の2以上あるわけですよ。だから本当は衆議院ではできる、はい、だ参議院はまだ過半数に達してない。今山口で28日自民党勝ちましたので、そして一人民主党から抜けましたので、うん、自民と民主が同じ数になってるんですよ、はい、参議院ではね。
ですね。
でも次の参議院選挙で自民党がまあ圧勝すればですね、このままいくと圧勝するでしょう、おそらく、うん、そうすると衆議院も参議院もね、3分の2を超えますから、
はい、
本当はもうね96条をいじらなくても、うん、できるんですよ、
はい、このままいけば、
このままいけば、
うん、
でも一応96条をまあ変えて、そして2分の1で過半数で憲法を変えられるというふうにして、そしてその後に憲法改正という手続きに進んでいくというのは安倍政権のおそらく日程だと思いますね。で明らかに憲法改正については、まあ、いろんな環境問題入れようとかね、まあ、憲法改正の論点はいくつかあるとは思うんですけども、明らかに安倍政権が考えているのは憲法9条を改正して、今 国際紛争を、武力でもって解決することはしません、だから戦力も持ちませんという、まあ、そういう窮状になっているわけですね、
はい、
平和条項と言われてますね。確かに現実にはもうあの武力持ってますから、うん、その憲法9条の項目は一項は戦力保持しませんというのはもう、有名無実になってるわけですね、
はい、
で結局最終的には国際紛争を、軍事的手段で解決するかしないかという問題、軍事的手段で紛争を解決するということはですね、うん、憲法9条で禁じてあるわけですよ、
うん、
それを変えてできるようにすると、うん、憲法9条が変えられるとですね、もう簡単によし相手が武力で来るならこっちも行けということで、うん、まあ、戦争が簡単にできちゃうと、これはもう太平洋戦争第二次世界大戦と同じことになってしまう。
そうですね、
日本はもう二度と戦争はしませんということで、はい、憲法9条を作ってるわけですね、うん、だからあのこれはもう僕らのように戦争を知ってる世代からするとどんなことがあっても戦争だけは戦争ほどね、どんな理由がついてるにしろ領土紛争でどれだけこっちに言い分が正しかろうともそれでも戦争はしてはいけないと、戦争ほど愚かしいものはないというのは僕らのもう第二次大戦太平洋戦争から汲み取ってる教訓なわけですよね。
結局解決にはならない
ですね。ならないです。お互いに傷つくわけですよ。多くの人が亡くなるんですよ、うん、多くの人命が失われる、
はい、
それはもうアメリカがねイラクで戦争したりアフガニスタンで戦争して何万人と人が亡くなってるわけですよ、うん、
はい、
それと同じことを日本はやるのかということなんですね。
またね傷ついたのにまた60年後するのか、
うん、そう。だからそういう道に、はい、その安倍政権は進んでいるので、うん、僕はもうすごくあの危機感を感じてますね。このアベノミックスということで、
はい、
株価と円安でなんとなく世の中変わったと明るい未来が来たかのように変わってるじゃないですか、
はいはい、
でなんか安倍政権に反対できないような空気があって、うん、ここまで景気を回復したんだから世の中を景気を明るくしたんだから、うん、安倍政権が言うことには反対できないな、うん、というような感じでその憲法9条の話まで憲法改正のまで突っ走ってしまいかねない、
はい、
日本の国民もそこのところはねちゃんと懸命に考えないと、
はい、
まあ株価と戦争は別ですからね。
うん、そうですよ ね本当に、
まあ、いろんな立場があるのでね、もちろん安倍政権を支持する憲法改正を支持するのももちろんそれは自由ですけども、
はい、
まあ、僕は戦争反対という戦争を知っている人間からすると、
はい、
やっぱり今の安倍政権のこの目指している方向は危険だなと、
う
ん、日本国にとって危険な方向に向いてるなと、これはやっぱり反対しなきゃいけないなと僕は思います、
うん、
はい、
はい、7月ですね参議院選挙、
はい、
もうあっという間に来ますのであと2ヶ月弱、皆さん冷静にちょっと
こうそこを考えながら選挙に臨んでほしいですね。
そうですね、はい、またこの安倍政権についてはお話しいただきますので、
はい、
豊子さんまたよろしくお願いいたします、はい、今回はありがとうございました。
どうも。
番組では鳥越さんへの質問を募集しています。専用申し込みフォームは鳥越俊太郎オフィシャルサイトのラジオ番組ページ内にあります。 Google などの検索エンジンで鳥越俊太郎オフィシャルサイトと検索してください。また Facebook ページニュースの職人チャンネルのノート鳥越俊太郎への質問箱でも受け付けていますのでいずれかの方法でお寄せください。たくさんのご質問をお待ちしています。この番組は A&S 鳥越事務所の提供、耳の付けどころで明日を変えるキクタスのプロデュースで配信いたしました。